発酵所の庭木、高浜虚子。発酵所の庭には、まず、一本のシュロの木がある。春になって、泡粒を固めた袋のような花の喪失したのを見て驚いたのは、もう五、六年も前のことである。それまで、シュロの花というものは、私は見たことがなかったのである。見たことはあっても、心に止まらなかったのである。それが、この家に移り住むようになって、新しく毎日見るシュロの梢から、黄色い若干の袋が日に増し大きくなってくるのを見て、初めてシュロの花というものを知ったときは、一つの脅威であった。その後のシュロには、別格の変化もない。梢から矢のごとく、新しいたくさんの葉が放出すると同時に、下葉の方は葉先から赤くなってきて、幹に沿って垂下して、だんだんと枯れていく。この新陳代謝は絶えず行われつつある。ある時私は、座敷の机にもたれて仕事をしていると、軒端に何か物音がさして、そこに激しい羽ばたきの音が聞こえたので、驚いてみると、それは半ば枯れて下っている一本の白の葉に止まったカラスが、自分の重みでその葉を踏み寄った。それに驚いて、羽ばたいているところであった。ちょうど私が見上げたときは、その折れた白の葉を踏み外しながら、カラスは羽ばたいて、他の喪失している白の葉の間から、大空へ、逃げていこうとするところであった。そこには、二本の松の木があったが、その一本は枯れてしまった。この松の木が緑を吹くことが、年々少なくなってきて、頼み少なくなってきたときは、なんとなく、嫌な心持ちであった。どうかして、蘇生させてやりたいと思って、植木屋に頼んで、ある薬を根元に注がした。それから、二升ばかりの酒を、惜しげもなくくれてやったこともあった。それでも、税を盛り返さなかった。植木屋の説によると、これは、隣の楓があまりはびこるためであろう、とのことであったので、その楓を坊主に切ったこともあった。また植木屋が言うには、これは、ここにある塗り池が、破損していて、水が漏るために松が傷むのである。この池を潰してしまったならば、助かるかもしれない、と。私はまた容易に植木屋の言葉を信じて、その池を潰してしまった。年取った植木屋は、何日か続けてやってきて、 相当の賃金を握って帰ったが、それは全く徒労であった。その次に、植木屋の来た時に、いよいよその松には、望みを立って、それを掘り起こして、接近の影になっていた一本の薪を、そこに移し植えた。この薪は、10両とか、20両とかの値打ちがあると、植木屋が褒めたほどあって、今まで、接近の影にあった時は、気がつかなかったが、明るみに出してみると、品格のある木となった。今一本の松の木は、枯れた松よりは、古木であって、枝ぶりも面白いから、大事になさい、と、植木屋が言ったが、その後、手が届かぬので、これもだんだん、下枝から枯れていくようだ。それでもまだ、かなりな緑を吹いて、この方は大丈夫らしい。その他には、二本の青切りと、金目が5、6本と、ザクロなどがある。長さ5間の板彫りにくっついて、これらの木は、並べて植えられている。そうしてそれらの木は、みんな、共同の一つの目的を持っている。それは他でもない。発酵所の前は、駄菓子などを売っている小さい棚屋が並んでいて、それらの棚屋は、みんな2階を持っている。はじめは、ただ一つの棚屋が2階を持っていただけであるが、その後だんだん増えてきて、発酵所の前に並んでいる4、5軒の棚屋は、ことごとく2階を作った。それは、めいめいの家が裕福になって作ったのではなく、だんだん暮らしが苦しくなってくるにつれて、おのおの2階を建てまして、まがしをして、それを暮らしの足しにしていくのである。その2階に来て住まう人は、大概夫婦暮らしで、若い夫婦もあれば、老人夫婦もあり、商売人らしいのもあれば、腰弁らしいのもあった。わずか、6畳か8畳の、一間と思われるのに、割合、大勢の人が住まっている。2階を建てまして、まがしをするのも、生活の苦しいのが原因であろうが、そういう2階に来て、住まっているのも、同じく、生活の容易でないことを思わせる。それはともかくとして、それらの2階から、我が発酵所の仕事場を一目に見下ろすのが、不愉快であるところから、私はすべてこれらの庭木をして、ただ2階の人々の目を遮る、障壁代わりの働きをせしめることに苦心しているのである。その目的に最もよくかなっているものは、かつて、松を枯らす原因と認められて、坊主にされた楓の木であって。これは、1階や2階の乱伐には、臆する色もなく、 丈夫そうな枝を中央に伸べて、それに細かい葉を戸松したようにつけている。自然十両か二十両の薪をも置かせば、枝ぶりも面白いという松をも置かしている。楓についで繁茂しているのは、二本の青霧で、それも松の上に追っかぶさるように葉を垂らしている。私は、この発酵所を、大工の工場のごときものだと、いつも人に言っている。私はここに来ると、ただ、仕事をするばかりである。他の諸君も、みんなその通りである。もっと、この発酵所になっている家を、建てた人は、相当に、建築道楽の人であった、と見えて、木柱なども、かなり贅沢なものが使ってある。しかしそれらは、私たちの心を慰めるほど、有効に役立ってはおらぬ。木柱に罪があるわけではない。そこに住まって、仕事をしている。我らの心にゆとりがなくって、それを相称する余裕を見出さないのである。我らが行き詰まるような心持ちで、椅子に腰をかけて仕事をしていると、かの貸し二階の人々は、同じくその狭い二階に、膝をかがめ、低い天井に背くぐまって、ゆとりのない暮らしをしているようである。よろしく、同病愛憐れむべきであるが、その二階の人が高いところから我らを見下ろしていると気がつくと、尺に触らざるを得ない。私は庭に様々な木を植え並べて、それを防ごうと苦心している。俳句や文章を載せているホトトギスは、読者にとって息苦しいものではないであろう。けれども、それを作るホトトギス発酵所は、相当に息苦しい場所である。我らは、我らの力に有り余るくらいの仕事を、ここでやっていかねばならぬ。そうして、飢え、心が疲れた時には、仕事をするのが嫌になって、半ば眠ったような心持ちで、時間を費やすことも少なくない。そういう時に、我らの気を引き立たせ、我らの精神に鞭打つ、あるものがある。それは他でもない。門前の小さい家に群生している子供らで。この子供らは、傍若無人に大きな声をして、往来に活動している。往来は異論の申し立てようもないが、我が発酵所の門のところに、四五人はおろか、十人余りも佇んでいて、それが、けんけんごうごうとして、騒ぎ立てている。その中の三四人は、並んで、敷居に腰をかけているので、内から表の戸を開けようとしても、開かぬことがある。外から入ってくるときでも、なかなかそこをどこうとはせぬ。いくらどけと言っても、彼らは平然として、 腰をかけていながら、じろじろと軽蔑の目を持って、人の顔を見ている。時には表の戸を開けて、庭の中まで侵入してくることもある。彼らの親たちは、それを見ていて、叱ろうともしない。こちらが表の戸を開けかねて困っているのを見ても知らぬふりをしている。発酵所は60坪足らずの地面に40坪ばかりの縦坪があるに過ぎないが、それがこの借家の並んでいる中にあっては比較的大きい家なので、その小さい家に住まっている人々の目には、去年の嵐で倒れたのを仮修繕している、古びた板彫りの発酵所が、あまり愉快なものに映っていないに相違いない。我らが、真上気づかれて、テーブルの前に呆然としているときに、気持ちよく我らの眠りを覚まし、気分を引き立たせてくれるものは、この子供らの投げる石の音である。その石は、ちょうど我らの頭の上の瓦に当たって、カツとなったと思うと、屋根を転げる音がして、庭に落ちる。と思う間に、また第二の奴が、気持ちよく頭上の瓦に当たって、痛快に脳天に響く。と同時に、歓声が門前で起こる。この場合、石を投げてはいけない、と、社員の一人が怒鳴る。その声が、むしろ、間が抜けて聞こえる。これらの子供の親たちは、やはり、門辺に立って、その子供たちのすることを見ているのであるが、例によって、それを止めようとはしない。それよりも、石を投げてはいかぬ、という、発酵所の中から響く声の聞こえたときに、その目は異様に輝く。これらの人々が発酵所の我らに対して何事をか危害を与えてやりたいというような、そんな気の利いた考えを持っているとは見えぬ。我らはそれらの店でタバコを買うこともある。それらの家の者に使いを頼むこともある。ある時は物を与えることもある。私たちが表を通る時には愛嬌よく彼らはお辞儀をする。彼らが自ら手を下して貧しき者から止める者。その実、発酵所は止めるものではない。その住める家も、住人並みより小さきものである。ただ不幸にして、彼らよりも富、彼らよりも大きい家に住み、そうして、彼らに近く位置している。に、鬱憤を漏らそうというほどの考えもない。ただそれが、子供の手によってなされるかかるいたずらは、彼らにおいて痛快なことであるに違いない。我らは、また、時々頭上に響く、その小石の音を感受しながら、ようやく眠りに落ちようとする心から、覚醒して、仕事に取り掛かるのである。 その小石の音、人の往来を妨げる人垣、それらは我らに我慢ができる。ただ我慢ができないのは、かの立て並べられた菓子二階から、栄養失調の目を光らせて、ギロギロと見下ろされることである。ある意味においては、私は植木屋が枝ぶりの面白いと言った松にも、これは10両とか20両とかの値打ちがあると言った牧にも、格別の執着を持たぬ。ただ願うところのものは、すべての木が目隠しの役目を全うしてくれることである。ただし、菓子二階は発酵所の前面ばかりではなく、裏側にも横側にもある。発酵所はほとんど二階に取り巻かれて、包囲攻撃を受けているようなものである。その中にあって、発酵所は一人、平屋で頑張っている。おしまい。